ウッドキャスト JP は国産木材に携わる私たちが、日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行っている番組です。私は、パーソナリティの山本です。よろしくお願いします。今日はですね、公開録音ということで、ここ、ブルックファニチャーセンターをお借りしましてですね、メンバー5人で、やらせていただきますので、皆さんよろしくお願いします。拍手
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、一人一人ちょっと自己紹介をお願いしたいんですけど、まずいつもの、佐賀さんの方から。はい、知らない方もいらっしゃると思うので。
あ、そうですね、はい。サンエニーさん株式会社のティーハウスリビングの佐賀と言います。亀山市で、うちは祖父の代から製材業をしてまして、まあ、基本的に主に構造材を製材しています。で、まあ、ノッティハウスリビングというブランドで、今は建築業、新築リフォーム、あとは家具の製作と雑貨販売と、今年の春からはカブトでキャンプ場も、まあ、初めて、地域財の普及促進に努めようということで、頑張っています。よろしくお願いします。
お願いします。わあ、じゃあ、順番に準レギュラー、はい、お願いします。
はい、私松阪市ですね、飯高町の方で、林業の中でも素材生産業といいまして、まあ、山を持って見える方が育てられた木を、まあ、買わせていただいて、まあ、切って丸太にしていると、まあ、そういう仕事をさせてもらってます。株式会社川口屋の川口と申します。まあ、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。ここまではレギュラー準レギュラーで、まあ、うちの番組は1回出たらもう準レギュラーっていう扱いになっちゃうんですけどまあ、普段は僕と佐賀さんと2人でやってて、
そうですね、
で川口君が、はい、もう2回ぐらい出演して今回3回目になります。で、ここからが本当に、今回初出演のお二人になりますので、じゃあ順番にお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、初めてです。四日市農林事務所というところで林業普及指導員やっています本田美香と申します。私は三重県職員なので固い仕事をしてるんですけども、まあ、固い仕事をしながら林業の仕事をしている中で、もうジョブっていう映画があったんですけども、その時にその撮影の現場になった見過ぎがですね、すごいこう盛り上がっていて、なんかこうその林業ってそれまでこの地域産業っていうあんまりこうそういう意識がなかったんですけど、そこでこう地元の人たちがすごい盛り上がってやってる姿を見て、あーすごい面白いなと思って、あ、じゃあ自分に何ができるんだろうと思った時に、女子目線で何かこう面白いことができないかなと思って、そのいろんな友達に声をかけましたらですね、まあ、30人ぐらい集まりまして、スタートしてしたのが林業女子会アットミエということで、今その代表をしながら、どちらかというと林業バンバンやるっていう女子会ではなくて、林業に興味があってなんかすごく面白そうだけど何からとっ捕まえたらいいのかなっていうのが分からないような女子が集まって、いろんなところ見に行ったり、あとはどんな木の使い方があるのかなっていうのを考えたりしながら活動しています。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ちょっと後でその林業女子会のことも詳しくまた教えてください。
はい、
そして最後じゃない、大森さんお願いします。
はい、大森直子と言います。津市で設計事務所をしています。個人の設計事務所なので、まあ、ほぼほぼ 100% クライアントの、住宅を設計することがほとんどです。で、まあ、住宅を個人の方に設計するときに、まあ、別に RC でも鉄骨造でも構わないといえば構わないんですけれども、木造が一番、住まいに適した材料じゃないかなっていうことを、思いまして、ほとんどの場合を、木造で設計をしています。で、設計を始めてから自分が木造をあまりにも知らないということに、気がついて、仲間と三重木造塾という、まあ、木造を勉強しようという、活動を立ち上げたのがもう13年ぐらい前になるんですけれども、 その、木造塾の、活動の中でやっぱり、普通にただ設計事務所をしていただけでは、知り得ないネットワークというのが結構できてきて、大工さんだけではなくって、林業だったり製材だったりっていうなかなかその今まで、目がいかなかった部分の方たちのことにまで、まあ、頭が回るようになってくると、言い古された言い方ですけれども、川上から川下までというその木の流れの中で、自分の立ち位置っていうのがその、山の木の最終出口に一番コミットしてるなっていうことにも気がついて、どういうことを、山側に望んだらいいか、もしくは山側がどういうことをその最終出口の人に望んでいるのかっていうようなことを、日々こうなんかなんとなく考えながら設計をしていることが多いです。木の家がとても好きです。でもう一つは自然素材、木っていう木材っていう意味じゃなくて、住まいの環境はやっぱり自然素材で作りたいなっていうふうに思ってますので、木材だけではなくて、それは例えば、漆喰だったり、それから和紙だ紙だったりっていうような素材を使った、まあ、住宅作りをしたいなと思っている、零細設計事務所です、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。そうですね、そう言われればですけど、僕も大森さんと知り合ったのは木造塾の時でしたね。そういえばそうでしたと。
確か最初の2年目か3年目に来てくれて、はい、奥さんと来てくれたんじゃなかったですか、ね、
そうですね。というかそんな2年目3年目だったんですか、ね、
そうです立ち上げの結構最初の頃に来てくれて、はい、板材を作ってる人がいるんだっていうのを私は結構その時に、うん、へーと思ったのが覚えてるんですけど、はい、その後来なくなりましたよね。
そうです。その後いたなくなっちゃって、はい、しばらくお休みしてて、
はい、三重木造塾って、はい、全国でも有名なぐらい塾生のリピーターが多い、リピーター率が多くって、学校じゃないんで毎年毎年塾生を募集して、応募して来てくれるんですけれども、どうだろう、半分近くが本当に常連さんになってくるんですね。でそういう活動の中でいつの間にか消えていったタイプの方でした、はい、山本さんは
でした、
はい、
でしたが、まあ、最近また復活し、
はい、で復活して、
して今年は、はい、ちょっとスケジュールがなかなか合いそうになかったので、
今年スポット参加で来てましたよね。
スポット参加で、そうです、夏に、はい、やるお泊まり会、はい、の時だけ、はい、まあ、半分酒を飲みに、
はいはい、塾は実はその、6回の塾の中に1回必ず宿泊懇親会をセットにするんですけれども、それが男女入り乱れて、
そんな言い方してるんです。
いや朝の4時まで大酒を飲みながら木造の話ばっかりしてるっていう異様な楽しい盛り上がりを見せてまして、
マニアにはたまらない、
はいはい、ね、たまらないですよね。
たまらないですね。もうあの時のために言ってるのも、はい、本当にで
その時だけ現れる塾生というのが実はいましてで山本さんとか時々営業しようという下心ありありで、うん、その時に来られる方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、勢いと酒の強さに負けて大体先に撃沈しちゃうっていうパターンが多いんですけど、やっぱりさっき言ったようにいろんな業種の方がいらっしゃるので、大工だけではない、設計事務所だけではない、その木の話の盛り上がりって本当に楽しいんですよ、うんうん、楽しいですよね。
そうですね、
もう何の得にもならないんですけどすっごく楽しいんです、はい、でそのこんな時どうしたらいいかっていう話とかも中にやっぱり出てきますし、こんな実は失敗をしたっていう話も出てくるし、あいつにやらせたらこんなことしやがったみたいな話も中には出てくるし、まあ、もちろん酒の場の話なので、いろんな話が出てくるんですけど、やっぱり人の失敗した話って実は専門家にとっては非常に貴重なんですよね。普通は言わないし、それを言うような間柄にもならないんですけれども、私たちの場合は結構それを実はねっていう話で まあ、出したりもするし、あ、実はうちもそんなことやったわと、でその後こういうふうにしたっていうような話も聞けたりするので、あの本当に楽しい集いなんで、皆さんも素人さんもぜひなんですけど、三重木造塾ぜひどうぞって、ちょっと PR をさせて、させていただきます、はいはい、
ありがとうございます。そういえばで僕の話をするの忘れてましたね。
そうですね、
私は山本と言います。最初言いました、株式会社丸中という、製材所をやっている一応代表をやらせてもらってます。で先ほど大森さんちらっと言われましたけど、板物専門でやっている杉の杉板ばっかり引いているところで、まあ、ここの目の前には今、テーブルに使うようなすごい幅の広いでかい板が置いてありますけど、どちらかというとこういう板ではなくて、室内の例えば こういうような壁に使うようなはめ板といわれる板であったりとか、フローリングで使うような、床板であったりとか、あとはあのまあ、本当は昔からやってるのは、和風建築の天井板とか、すごい幅の広い板ですね、とか、外部で使う鎧張り捨て、ちょっと重ねながらこう貼り合わせていっていくような板っていうのを、そういうのを、昔から引いている、製材所です。で、まあ、自分はもうそういうなんていうかこう単に木を使うって言っても、じゃあどうやって使うのかとか、その、使い方っていうのもいろいろあるし、あとその、まあ、どちらかというとその、木っていいよねっていう話をしながらも、そこがこう自分の生活とつながらないみたいな部分が、すごいこうもどかしさっていうのがあって、少しでもこの作り手が山側、の事情をもっと説明というか、こういうことやってるよっていうのをこう言いたい場所が、できるといいなと思って、自分でこのウッドキャスト JP っていう、ネットラジオ番組を、立ち上げた、飯田しっぺです。で佐賀さんにこういうのやりたいからちょっと話、ね、はいはい、聞いてというか一緒にやってっていう話をして、
は
い、
お付き合いをさせてもら
ってます。そうそうそう、お付き合いをさせてもらってますというのが、一応5人の、簡単なプロフィールでした。で今日は、テーマらしいテーマをあまりこうあえて設けずに、しようかなと思ってて、なんでかというとその、まあ、5人いて55用の、やってることも全然違うので、こうそれぞれ聞きたいこととか言いたいこととか多分あるんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、今日ここが始まる前に軽く下打ち合わせネタ合わせをちょっとしてたんですけども、そうですね、どの話題からいこうかなと思うんですけども、林業女子会の話を、まあ、いきなり
ですね、
しようかなと思って、はい、それ後でしますって言ってたんで、まあ、30人ぐらいで始まって、
そうですね、
その、まあ、どんな機能使い方 をしたらいいのかなみたいなことをされているときなんですけど、その実際入られているのは林業をやっている人たちだけじゃないっていうことですか。
実際林業やってる人は、はい、いないです。
いないんですか。
はい、現役はいないんですよ。でどちらかというとその中でも以前やってた、ね、まあ、結婚されて、はい、続けられないっていうので辞められた方とか、まあ、林業関係のいわゆる行政職の方とか、あとは製材やってる人もいますし、はい、まあ、全く仕事は別だけどもその環境とか林業に興味があるっていう人もいます。
うん、そうなんですね。そうか、ね、てっきり美南さん、はい、林業をやってるこの本当にチェーンソー片手に山入ってっていう人がすごいたくさんいるんかなと思ってたんですけど、そうじゃなかったですか。
いやもうチェーンソー使えるのは何人いるでしょうねっていう感じですね。
そんな方でも、はい、川口さんいらっしゃるんですか。何人ぐらいいるんですか。
林業やってる女性の方ですか。
そうですね、
うちの近くだと一人だけですね。もうこの方いくつぐらいかな、40代後半から50歳ぐらいかもしれないんですけど、女性の方、はい、その方は多分旦那さんと2人で道付けなんかをよく林道をつける仕事とかされてて、その方は、まあ、チェーンソーというよりは重機ですね。もうすごい道バーっていっぱいつけられるっていう方が、はい、見えます。その方、僕が知ってるのはその方だけですね。
そんなこう重機乗り回して乗り回してたらあれ、
いやいや、うん、重機でね道つけるのは旦那さんより上手やったの。
すごいな。
地元では言われてます。はい、
それ飯高の方
飯高のもうすごいね綺麗なあの女性の方です。
真ん中とかそういうね少ないところなので、どちらかというとその興味はあるけどもとっつかみがわからないっていう人の集まりっていう感じですね。
そうなんですね、はい、その実際ウッジョブの映画撮影の頃からっていう話でしたけど、はい、今どういうことされてるんですか。
まあ、大体こう毎年やってるのがその三杉のナーナー祭りっていうのがあるんですけども、うん、そこにあの木工の体験の出展をしたりしてはしたりはしてるんですけども、あのちょっと去年大きなのをやらせていただいて三重の木の椅子展ということで、家具材っていうと大体こう外材の広葉樹っていうイメージが強いと思うんですけども、それをこうあえてあの、まあ、県産材で作ってもらって、それをこうあの展示するっていうのをやらせていただきまして、あの4日間やったんですけれども、あの来場者が1500人ぐらい来ていただいて、はい、あのいろんな方に見ていただいたし、あのいろんな方に出していただいて、あの出展された方も木工家さんだけじゃなくて、
はい、
あの
うちもさ、はい、出展させてもらいました。はい、
はい、サイエンリンさんの方が出していただいて、本当にあの多彩な作品ができてよかったなと思っています。
僕もそう言われればあの見に行きましたね、その木工
で。ありがとうございます。
林業女子会主催でやったってことですか。
いや、あの時は運営委員会ということで、木工家さんたちと協力してそういう会を作ってでやらせていただきました。
あ、そうなんですね、
はい、
なるほど。そうですか。で本田さんは、はい、林業女子会が本職ではなく本当はこう行政職の、
はい、あの県職員をしてます。
あの、何でしたっけ、林業普及員でしたっけ。
林業、あ、そうですね、林業普及指導員。
普及指導員、どういうことするんですか。
本来は林業をしている方、いわゆるあの林業家の方に新しい技術とかをあの伝えたり、あとは市町の方にあの林業をうまく回るようなこう指導をしたりっていうのが仕事になりますが、まあ、実際はですね、私なんか四日市にあの所属してますので、四日市の管内ってなかなかこう林業ない場所なんで、どちらかというと消費する場所ということで、はい、あの子ども向けに木工教室をやったりもしますし、あのいわゆる市町に働きかけて、あの県産材使った公共施設作りませんかというような働きかけもさせてもらってます。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ山というよりは町の方で活動をして、
そしてどちらかというとその
普及活動というか、
はい、あの町で使ってもらえるようにこう山とうまいことつなぐ仕事っていうイメージです。
そうなんですね。あの川口くんなんかは山で聞いてる人だけども、その普及員さんとお話をすることとかってあるんですか。
あの多分一番よくするのが、その何か新しい機械を導入したい場合に相談をさせていただいたりとか、あの資格やったりとか、そういう時にいろんな話をですね、ですね、はい、こんなんあるよって向こうからお話いただいたりとか、こちらからこういうことしたいんだけど何か手立てはありませんかっていうような形でですね、はい、ご協力いただいたりとかしてます、
はい、まあ、あの各地区地区にいて、あの林業福井さんもあのそれぞれ 得意分野があるので、その機械詳しい人でしたら、まあ、こういう条件のこの業者さんだったらこの機械あればいいのに、今ならこの補助金使ってっていうような進め方をする人もいるし、はい、
なるほど。そう、まあ、地域とかによって結構違いがあるんですね。
そうですね、やっぱ地域性、その地域地域に必要なものをっていう。
なるほど、わかりました、わかりました、わかったかな、これわかったかな。いや、そうなんです。なんか想像したのは、その本当にガツリ山に入って、
はい、
それこそ最初指導をしてるっていう話だったから、こういうところでこういう技術があるからここでもやってみないかっていう話をしたりとかっていうのをするのかなと思ったんですけど、
そういうこともやってます。
あ、やってます。
もうやってます。
今って割とね、はい、情報がたくさんあるん で、ね、僕らでも思ってるんですけど、うん、その昔あのチェーンソーが出始めの頃に、うん、その県の方が
チェーンソー出始め、本当に昔、
本当昔、その時にその現場にチェーンソーを持って行って、
そうです、ね、
こうやって使うんやよっていうのを見せたとか、はい、
とか、その新しい高性能林業機械なんかあるんですけど、それがまあこういうのがあるよっていうのを、例えば見学会を仕立てて、いろんな業者さんに声をかけて来てもらって、こんな機械どうですっていう提案をしたりしてます。
すいません、なんか本田さんの話でどんどん突っ込んでいかないんですけど、前にね、僕と佐賀さんのところで、はい、産地見学会っていうのを、はいはい、まあ、去年もやらせてもらったんですけども、その時に川口君のところの、来てる山現場を見せてもらって、で、河川収材っていうんですかね、ワイヤーを山から山へ張って、すごい 何百メートルみたいな距離を張ってっていうのを、やるっていうのを見て、で実はそういうのをやってる技術っていうのはすごいあんまりなくて、むしろ教えてる方なんですってことを言われてたじゃないですか。なんか、そういうのをこう よそにこういうのやってるよっていうのをこう指導じゃないけど、こう逆に教えに行ったりとか、そんなことを
され、なかなかね、やっぱり県職員で実際に現場を動かしていないので、なかなかその現場の人にその河川技術、難しい技術を教えるっていうのは難しいですね。難しいけど、でも河川技術っていうのは本当に三重県独特だと思います。
あ、そうなんですか。
はい、他の県とか聞いていても、海抜、まあ、全部切るような伐採の場所でも、路網で出す、道つけて出すっていう方法が多いので、河川収材で出すっていうのはこう三重県の誇れる技術じゃないかなっていうふうに私は思ってます。
なんでやらないとか、なんでやるとかっていう理由はあるんですか。この辺だけやってる理由とか、やらない理由とかっていうのは。
まあ、やっぱり地形とか山の地形ですね。あまり急峻だと路網も入りませんし、まあ、やっぱりで、あと、まあ、三重県以外だと和歌山県ですね、紀伊半島の、まあ、特に尾鷲、和歌山、あの辺とか、まあ、あと高知の方でもね、ある程度河川ってあるんですけど、やっぱり三重県のその、うん、東紀州というか、あの辺りはかなりメッカですね。もうあとは松阪以北というか、ね、三重県でもその中部以上やっと本当に減ってまして、うん、もう数少なくなってきましたね。やっぱりその地形の問題とか、あとはその材価が、木の質、品質がやっぱりある程度高くないと、その出材コストがやっぱり道が入れば、道を入れた方が出材コストが安くなるので、やっぱりそれなりの木の品質がないと難しいっていうのも、この地域にまだ残ってる、まあ、理由かなと思いますね。
ある程度値段が高い木じゃないと、そこまでやるのがコスト合わないっていう。
そうですね。その、まあ、道つけるのこと自体にもやはりかなりコストはかかると思うんですけど、うん、もしも道がついてしまえば、そこからはやはり割と簡単に出材ができるので、うん、はい、そういう問題はあるかなと思います。
そうですね。なんか山の話は、僕らは製材をしてるんで、山の話聞くのは聞くけども、あんまりよく分かってないところがあるんで、そうなんです。そういう意味で言うと、大森さんは、はい、まあ、僕もプロジェクト一緒に携わらせてもらったんですけども、自分の持っている山というか、はいはい、代々続いている山の木で家を建てるっていうことをやられ、何軒かやられてるんですか。
そうですね、何件かやらせていただきました。たまたまなんですけど、全部たまたまなんですけれども、設計の依頼があって、クライアントとお話ししている間に、実はおじいちゃんが植えた山の木があって、で、まあ、でも大体の場合は林業やられてないんですよ。もうすでに林業やっているわけではなくて、例えばその自分のお父さんの代もお勤めをされてたりとかっていうことで、林業やってないんだけれども、まあ、山がありますという方は結構三重県多いんですよね。
実は山持ちでした
っていう。で、今山はお金にならないっていう感覚がもうあまりにも浸透しているもんで、皆さんそれを自分とこの財産だっていう認識すらもうあんまりないんですけれども、家作る話になると、いや実は山はあるんですっていうような話が出てくることがあって、で、まあ、それもいろんなケースを経験させてもらいましたけど、その、木を使って自分の家の木材にできたら、 嬉しいなというようなところからきっかけで、あ、じゃあどんな山か見せてくださいっていうようなことでっていうふうに始まったケースが多いですね。で、全本用材をすべて、自分の山の、木で、支給したというケースが私の場合は2件2棟あるんですけれども、これはもう 100% ですね。
100%
です。あの床材から壁材からに至るまで、胴縁に至るまで 100% ですね。でそれはもうかなりのレアケース でそうでない場合は、例えばその使いたいんですけどという話になってから、時期的な話だったりいろんなことがあって、でかつ多分あまりいい木じゃないですよっていうわけですよ。その林業していたわけでもないし、ちゃんとあの手入れをしていたわけでもないと。で分かってます、分かってますけど使えませんかねっていう、そういう方の場合は、最初からあまり構造材として期待をしないで、あのじゃあ板にしましょうかとか、結構そのケースバイケースで考えました。なので、構造材を、例えばこのお家の場合は構造材のうちの、10本ぐらいが自分のとこの山の木で、仕上げ材のうちの何パーセントかが自分のとこの山の木が入ってるけれども、あとは、普通に調達しましたっていうお家もあれば、本当にさっき言ったように 100% っていうお家もあって、あのそれはもう本当にケースバイケースでその場その場で考えさせてもらった結果そうなったっていうことですね。
100% やろうと思ったら、なんかすごい大量のこう広大な山持ちさんじゃないと本当にダメなのかなっていう気がするんですけど、そんなことはないんですか、あるんですか。
私も
あ
の林業の山の広さの感覚って いまだにあんまりつかめてないんですけど
僕もよくわかんないです。それはまた会話しか聞かないから。
そうですね、でもそんなことはないですよ。あの要するに木造住宅一軒分なので、うん、あの何流べ使ってるかなっていう風なぐらいですから、それのまあ元なんでもっと太いですけれども、あのそんなに広大な敷地が全部うち あの家になりますっていうほどのことはないですね、はい、
柱材はねなんとか揃いそうですけど、大火材がなかなか揃わない。
大火材が一番難しいです。そうですね、はい、難しいです、はいはいはい、柱はなんとでもなるんで、ちょっとま、違う視点の話なんですけど、あの木を家に住まいに作りまし使いましょうって言った時に、やっぱり構造材なのか仕上げ材なのかっていうところはすごく大事なあの使い分けだっていうふうに思っています。で、構造材に要求される品質とか見かけと、仕上げ材に要求されるものって全く違うんですよね。同じ木なんですけどね。で同じ杉だとしても全く要求されるものが違うので、例えばそのクライアントの山にあのヒノキと杉が、だいたいこの辺の山って杉とヒノキしか植わってないじゃないですか、まあ だから、まあ、杉とヒノキがどのぐらいの割合で植わってたかとか、どのぐらいの径がある、かっていうようなことから、まあ、出ていくんですけども、今あのおっしゃったように、はい、構造材にそれをしようと思うと、あの針ですね、やっぱり一番ネックになるのは、はい、なのであの針材を取ろうと思うようなちゃんとした木がその人の山にあるかどうかでそれは大きく違います。なので、大半そのレアケースの2件以外の大半の場合はやっぱり柱と、はい、それからあとあの節だらけでもいいから子供部屋に壁に貼ってほしいとか板にして、はい、っていうような使い方をしていますね。な
るほど、はい、
そうか、レアケース2件っていうのはもう全部だけど、じゃあちょ一部でも使ったっていうのを数えていくとどれぐらいになるんですか、何件ぐらいなんですか。
あでも、そんなに 10件もないですね。
10件もないっつっても1件建てるのに1年近くかかることと思ったら結構ですね、
はいはいはい、あとね、さっきちょっと言いましたけどタイミング、設計の依頼があってそんな話をしながら、まあ、基本的にはそのプランしたりとか予算いくらですかとか、まあ、そんな話じゃないですか設計 の、うん、はい、あの業務って。でその中であのそんな話がポロンとあの結構前半に出てくると、まあ、やってみましょうかっていう話はあの 提案できるんですけれども、例えばそれが時期的な話もあって、あのやっぱり支給剤を使うからには必ずその切り旬で切って乾燥をちゃんとさせないといけないので、あの今、この夏に竣工して引き渡したお家が実はそのレアケースの 100% 支給だったんですけれども、その場合も、ちょうど秋口ぐらいにそのあ持ってるんだったら使いましょうかみたいな話になったので、逆に非常にありがたい、その山を見て、はい、じゃ あの切る算段をして木こりさんを手配をしたら、年明けたら切れるねみたいな、その順番が取れたんですよ。ところがあのそれが例えば真夏だったりすると、じゃあちょっと半年その分待ちましょうかに当然なってしまって、待ってる間に設計は進むけれども、進んだ設計をちょっと待っててもらわないと今度木の伐採した木の乾燥ができないので、やっぱり切って乾燥して、現場に持っていくっていうところまでの時間と、図面を描いていたり考えていたり、まあ、それこそキッチンどうしますみたいな話も含めてやっていかなきゃいけないので、はい、それのやっぱりこうすり合わせみたいなものはあの難しいというよりもちょっとコツがいるっていう感じですかね、はい、難しくはないですね、でもちょっとコツがいる感じはします。どれをこう押さえとかなきゃいけないっていうことではありますね、
はい、黒はもう会社的に製材してて、はい、まあ自社で建築もしているので、まあ、ぜひそういう自分の家山の木で家を建てませんかっていう触れ込みでお客さんをこう PR していきたいですけども、
ぜひぜひぜひ、あのなんでかっていうと、その木のさっきも言いましたように、管理されてる山ばっかりじゃないんですよね、自分のおじいちゃんが植えたっていう山が。でもやっぱりその愛着みたいな部分ってやっぱ結構すごくって、で、今回その 100% の方も若いご夫婦、はいはい、30代の若いご夫婦だったんですけど、奥さんのおじいちゃんがあの育てて、そのおじいちゃんはどうやらかなり山を手入れしてたらしいんです。でもお父さん、うん、亡くなってるおじいちゃんですけど、ね、でお父さんはでももう銀行員だったもんで、全然その耳から聞いてるだけで何もしてない状態で、その若い夫婦のうちの奥さんの、おじいさんの山の木を使ったんですけれども、はい、そのご主人は縁がないわけですよね、奥さん の,、はい、あのご実家の山なんで、うん、なんですけど、その林業ということも知らない、それからあの山で木を切って製材するっていうことも知らないっていう状態 の, その若い夫の方が、あの全部その例えば山見に行きましょうかっていう時には僕も行きたいって言ってついてくるし、はい、山に木こりさんが入るって言ったら見に行っていいですかって言って、まあ、見に来てくれるし、はい、でまたサービス精神旺盛な木こりさんで、一番太い最後のビッてするとこだけをやらせてくれたんですよ
すごいサービスですね、
すごいサービスですよ。だからあの全部木こりさんがプロがやったんですけど、ちょっとおいでって言ってくれて、その最後の多分そのチェーンソーの一入れだけみたいなところでバーンって倒れるっていうところをやらせてくれたんですよ。
素晴らしいですね、
うん、でものすごいやっぱ感激しててで、それがどうなるかっていうところまで自分は分からないんだけど、これ生まれて初めてですって、それ当たり前ですよね、はい、大体みんな生まれて初めてです、はい、でそれをやってもらったので、なんか随分そういう意味ではあの違って気がしますね。でその、お家は、さっきの話、構造材と、板材を完全に、分離をして、はい、違う製材所で引いてもらいましたので、板材は実は山本さんのところに、
ね、
はい、全部引いてもらったんですけど、はい、あの体型木の杉が随分出たので、はい、もうこれは最初から板にしようと思って、なので山で切るときから、3メーターで全部3メーターにしてくれと言って、はい、山で切って、出して、もうそのまんま丸中さんのドバへ行くっていう、うん、そういう動き方をしました。で、丸中さんの方でドバにしばらく積んであって、製材するよっていう時も確か見に行きましたよね。
あ、そうですね、はい、
はい、クライアント見に来て、あ、これだこれだっていう、はい、なのでそういうなんかこう、自分の山の木で自分の家ができることのなんかこう高揚感みたいなのは ずいぶんその人から私は感じましたので、はい、あのすごくいいことだなっていう気はします。
でも多分あの若い人やからこそ興味があるというところですかね。
そんなことないです。あのね、レアケースのもう一件は、定年退職したご夫婦でしたね。あ、はい、でもともと地元でもともと山を持っていて、はい、その人は私よりも山のことは詳しかったですね。あの林業してなかったですけど詳しかったです、はい、よく知ってました。でその方は逆にリタイア後の自分の住まいを、まあ建てたいという時に、自分の山の木がいい木だということを彼は知っていたのでそれを使いたい、はい、あの悪くてもいいですっていう情緒的な話じゃなくてうちの木はいいから使いたいという話だったんですけど、はい、そのケースの場合は全部どこへ行っても断られたって言ってました。最後に私のとこに来ました。
それ なぜ、
年配の方で、え、あの自分のとこの山の木で建てたいと言ったら、うん、やめてくださいって言われて、はいはいはい、工務店にも大工さんにもあの断られたと言ってましたね、はいはい、でいや別にすればいいんじゃないですかって言ってしましたんで、やっぱりその方は年配の方でよく分かってる方、は
い、結構出材しやすいような山やったんですか、
はい、そうです、はい、あ、ね、そっちの場合は道つけました。
あ、つけました。
つけました。そ、ね、からそのさっき言った若い方の場合は、はい、なんかね小規模のだから山持ちさんであそこのここと、はい、ここのこことみたいに持って見えて、そのうちの一番そのやっぱりおっしゃる通りで道路がそばにあって、はい、出しやすいところだけを出しました。
なるほど、うん、いやもうぜひなんかうちの会社はそれをやりたくて、
はい、ぜひやってください。いいです、すごく
本当に思ってるんですけども、はいはい、
で、あの感想が多分すごく気がかりだと、
そうそうですね、
施工側の方は特に乾燥が気がかりだと思いますけど、はいはい、それなりの時間で、やっぱり乾きますし、ヒノキは特に早いので、はい、乾くのがちゃんと確認をして進めたら、ね、トラブルの元になるようなことはないかな、はい、皆さんその断られるのはやっぱりそこなんですよね。品質に自信が持てないとか責任が持てないものをまあ、施主のものだからって言って使って、例えば何かクレームができた出た時にお前んとこの山の木が悪いんだっていうわけにいかなくなるもんね。それがやっぱりすごく怖いみたいですね。なんでやっぱり確かに怖いですよね。ちょっと怖いですよね、
まあ、そうですね、
うん、はい、どうやって育ったか分かんない山の木は怖いんで、やっぱりそこの確認はすごく大事かなと、はいはい、思いますけど、ぜひ。
そうですね、あとは多分そういう使い方をしないとなかなかこう地元の木もなんか使ってもらえないというか、なかなか日の目に当たらない部分もあるんかなと思うんですが、その大森さんおっしゃったようにその2つの違うケースっていうのは本当にそういう2パターンは多分あるんだと思ってて、まあ、三重県によると山も実は持っててっていう人も結構隠れ山持ちみたいな実は持ってますみたいな方も多いのと、あとはやっぱり昔から自分のおじいさんとかが育ててたいい山があるとっていう方もやっぱ多いので、
大体おじいさんですね。
大体おじいさんですね。
大体おじいさんですね。だから間が一台抜けます
ね。抜けますね、
はい、抜けます。
なるほど、
はい、大体おじいさんです。だからそこで一台抜けるのが多分痛いんですよね、山としてはね。でもその一台で一番山が、はい、ね、値段が下がって、はい、人が入らなくなってっていう、はい、多分私多分この中で一番年上なんで多分東京オリンピックぐらいのその外材が安くなって日本の山がどうのこうのって言われた、はい、こうガカガッと落ちた時にそのお父さんの世代は全く当てはまるんです。
手を入れてない、
入れてないんです。そうなんです。はい、で、こんなことしててもしょうがないやっていう多分価値観もあったと思うんですよね。はい、で、さっきおっしゃったようにその下の世代になると逆にかえって、はい、これいいじゃないっていう風な感覚になってきてくれてるので、はいはいはい、で、残念なことに手遅れだったっていうケースも多分今結構あると思うんで、その間が1台か2台抜けたことで、いいじゃないって言ってもう一回目を向けたら、あ、ちょっと手遅れだったねっていうケースが今山に多いんじゃないかなっていうことを私は結構危惧していて、はい、おじいさんで真ん中抜けてここがやってくれるとまあまだ間に合うかなっていう気がします。
はい、 うちも山が実は隠れではないんですけど、まあ、高原はしてるんですけどね佐賀県もまあ山があるんですが、まあ、それこそまあおじいさんは結構、まあ、僕が子供の頃に一緒に山に連れて、まあ、年に1回2回はやっぱ山は自分回ってで川削ってこうマジックでいつ来たっていうのをこう記していくっていうのをまあやってたんですけど、まあまあ、あとは親父の代になってからはまあその回数がどんどん、まあ、減っていくっていう感じですよね。でまあ本当にこの地域財なんとかせなあかんなっていう本気で思ったのはその自分が子供の頃見た山をもう一回この何年か前に親父に連れられて行ったことは、さあ久しぶりに見に行こうかと行ったことあるんですけども、すごいことになってたんです。もう木は倒れ谷はずれで、そのまあうちら の, そのおじいさんとかがその次の代とかね、まあそういう子孫のために一生懸命やってくれたことがもう本当にこうもうダメになってしまってる姿を、まあ、見てよりこう、まあ、ずっとねこういううちは、まあ、おじいさんの代がこういう製材業建築業携わってますけど、よりなんかそういうのを感じたですね。ですんで、まあそういう仕事に携わってない方ももしこう自分の山がああれば隠れ山持ちであれば一回ちょっとまあ見に行っていただいたりすると、まあ、少しそういうやっぱ気を使いたいなという気持ちに、ね、少しでも若い方がなってくれればいいなと思いますし、まあ、そういう場を、まあ、僕らが山にお客さんとかを連れて行ってこう見せていくことで逆にこう、まあ、そういうのを使いたいなという方をいっぱい増やしたいなというふうには思ってます。
今の話全く一緒で、私もそのさっき言ったように若夫婦の30代の若夫婦の奥さんの実家の山だったんですよね。で、まあ、使おうかっていう話になって、はい、見に行ったわけですよ、はい、山ってどんなんだみたいな感じですよね。で見に行って、大して山奥じゃないんですよ。津市の三里っていうとこですけど、その言うほど大山奥ではなくって、まあ、そこに行ったんですけど、その30代の奥さんが今坂さんが言われたのと本当に同じことを言われて、はい、私子供の時に おじいちゃんとよくついてここは一緒に来て遊んだけど、こんなになっちゃったんだってやっぱり言ってすごくびっくり、はいはい、だから実家はもうちょっと下なんで、まあ、実家に行くことはあってもその山までもう一つ行かなかったって時間がやっぱり長かったんでしょうね、はいはいはい、でもうこの辺であれここも全部田んぼだったし、あそこの山もこんなだったのにもう今こんなになっちゃったってすごいショックでした。
風景が本当ガラッと
変わりますね。だから多分同じことがもう三重県中っていうか、はい、もう日本中多分起きているだろうなって思います。
はい、子供の頃に見た景色なんで余計こうなんか綺麗やったっていうかね、はい、なんか記憶に残っているのでよりなんかショックを受けるというか、はい、そういう気持ちだと思います。
はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は一旦この辺で切らせていただきます。続きはですね次回をお楽しみにしてください。それではエンディングいきます。番組へのコメントはツイッターからはハッシュタグウッドキャスト JP をつけてツイートしてください。メールの方はメールアットマークウッドキャスト .jp にお願いします。iTunes でのレビューもお待ちしております。iTunes から woodcast.jp と検索してください。Facebook ページも開設しています。Facebook のアカウントをお持ちの方は woodcast.jp と検索してください。実はですね、今回の公開録音がですね、Facebook 広告をちょっと使ってみましてですね、呼びかけをしてみたんですけどもですね、なかなかですね、なかなかこう見ていただけなかったのかなというのがありましたね。ちょっとこういうのもねあんまりやったことがなかったのでね、どうしたらいいものかなと思って やってみたんですけど、こういうのもねやっぱみんな経験ですね本当にね。はい、でですね、ホームページの方ですね、http://woodcast.jp にアクセスしてもらうと過去のアーカイブを参照できます。コメント、メール、レビューなどは番組で紹介させていただきますのでよろしくお願いいたします。それでですねお送りしましたのは、山本はじめ、たくさんの方々、来ていただきました。ありがとうございました。それでは次回の配信をお楽しみにしてください。ではまた次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。